4. 何か心当たりがありますかい？半七は伊兵の暗い顔を覗きながら聞くと、今度は彼の語る番になった。実は去年の冬でございました。隠居が風邪をひいて半月ばかり伏せっていたことがございます。その看病に手が足りないので、店の方から小僧を一人起こしてくれということでしたから、あの音吉をやりました。ところがあれは横切でいけないというので、一日で返されまして、その代わりに徳次郎をやりますと、今度は大層おこのさんの気に入りまして、病人の起きるまで隠居所の方に詰め切りでございました。その後も何か隠居所の方に用があると、いつでも徳次郎をよこせということでしたが、前のことがありますので別に不思議にも思っていませんでした。正月の推理の時にも、おこのさんから別にいくらか小遣いをやったようでした。それからこの2月の初め頃でございました。夜中に庭口の雨戸を毎晩揺すぶるものがあると言って、小女の奥間が怖がりますので、店の方でも心配しておこのさんに聞いてみますと、それは奥間が何か寝ぼけたので、そんなことはちっともないと固く言い切りましたから、こちらでも安心してそのままにいたしておりましたが、今となってそれやこれやを思い合わせますと、なるほど、お前さんのお感情が間違いないところでございましょう。まったく恐れ入りました。手前どもがそばにおりながら商売にかまけて、一向その辺のことに気づきませんで、まことに面目次第もないことでございます。そこで親分さん、このことは主人にだけは内々で話しておく方がよろしゅうございましょうね。旦那にだけは打ち明けておく方がいいでしょう。また後のこともありますからね。大きにさようでございます。どうもいろいろありがとうございました。ここの勘定は利平が払うというのを無理に断って、半七は連れ立って表へ出ると、雨上がりの春の宵は暖かいもやに包まれていた。ちっとばかりの酒の酔いにうすら眠くなって、もうお祭りでもないと思ったが、どうしても顔出しをしなければ義理の悪いところがあるので、遅くもこれからちょっと回ってこようと、半七はここで利平と別れた。浅草の並木で一軒、広小路で一軒、行く先々で祭りの酒を強いられて、下戸の半七はいよいよ酔いつぶれてきたので、広小路から籠を頼んでもらって、その晩の4つ午後10時過ぎに神田の家へ戻った。帰るとすぐに寝床へ転げ込んで、明日の朝まで正体もなしに寝てしまった。目の覚めたのは5つごろ午前8時で、朝日はうららかに窓から覗いていた。眩しい目をこすりながら枕元のキセル盆を引き寄せて一服吸っていると、その寝込みを襲ってきたのは古文の前八であった。親分、知っていますかえ？いや、この低たらくじゃまだ死んなさるめえ。ゆうべ本所で人殺しがありました。本所はどこだ？キラの屋敷じゃあるめえ。悪くしゃれちゃいけねえ。相生町の二丁目の魚屋だ。相生町の魚屋？徳造か？よく知っていなさるね。と、前八は目を丸くした。夢でも見なすったかえ？むむ。昨日浅草のお祭りへ行ってよく拝んできたので、三者様が夢枕に立ってお告げがあった。下手人はまだわからねえか。かかあはどうしている？かかあは無事です。昨日の夕方、弟の弔いを出してうち中ががっかりして寝込んでいるところへ入ってきて、集まっている香典を引っさらっていこうとしたやつを徳蔵が目を覚ましてとっ捕まえようとすると、そいつが店にある味切りで徳蔵の額と胸とをついて逃げてしまったんです。かかあが泣き声を上げて近所の者を呼んだんですが、もう間に合わねえ。相手は逃げる、徳蔵は死ぬという始末で大騒ぎだから、ともかくも親分の耳へ入れておこうと思ってね。そうか、もう検視は済んだろうな。そこで下手人の当たりはあるのか。 どうもわからねえようです、と善八は言った。何しろかかあは取り乱して気違いのように泣いているばかりだから、何が何だかちっともわからねえようですよ。泣くのは上手だろうよ。女郎上がりだからな、と半七は嘲笑った。ところで善八、おめえにはこれから鳥越へ行って、タバコ屋の伝助はどうしているか見に来てくれ。あいつを何か調べるんですかい？ただその様子を何気なしに見てくりゃいいんだ。孫ついて気取られるなよ。用がすぐ行ってきます。しっかり頼むぜ。善八を出してやって、半七はすぐに本所へ行った。昨日は弟の弔いを出して、今日はまた兄貴の死骸が横たわっているのであるから、近所の人たちは呆れた顔をして騒いでいた。表にも大勢の人が立って店を覗いていた。その混雑をかき分けて店へ入ると、女房の乙女は町内の地震盤へ呼び出されたままで、まだ帰されてこなかった。昨日の葬式で近所の人とも顔なじみになっているので、半七はそこらにいる人たちから篤蔵の死について何か手がかりを聞き出そうとしたが、どの人もただ呆気に取られているばかりで、何が何やらよくわからなかった。一番先にこの騒動を聞きつけたのは、隣の小さい足袋屋の亭主であった。魚屋の家で何かドタバタするのを不思議に思って、寝巻きのままで表へ飛び出して、隣の店の戸を開くと、中では「泥棒、泥棒」という女房の叫び声が聞こえたので、亭主は驚いて、これも表で「泥棒、泥棒」と怒鳴った。この騒ぎで近所の者もおいおい駆けつけたが、賊は篤蔵を殺して裏口から逃げてしまったのである。篤蔵は人から恨みを受けるような男でないから、これはおそらく香典目当ての物取りで、篤蔵が手向かいをしたためにこんな大事になったのであろうと足袋屋の亭主は言った。他の人たちの意見も大抵それに一致していた。半七は店口に腰をかけてしばらく待っていたが、乙女はなかなか帰ってこなかった。この間に半七は油断なくそこらを見回すと、昨日も今日も商売を休んでいるので店の流しは乾いていた。番台も片隅に積んであった。その番台の陰の方に大きいサザエや赤貝の殻がいくつも転がっているのが彼の目についた。なかなか大きい貝だと思いながら、彼は立ち寄ってその一つ二つを手に取ってみると、貝はいずれも殻ばかりで、その中の最も大きいサザエはうつ伏せになっていた。そのサザエの尻をつかんで引っ立てようとすると、それはひどく重かった。横に転がして貝の中を覗くと、奥には何か紙のようなものが押し込んであるらしいので、すぐに引き出して改めると、それは確かに百両包みであった。包み紙には血のついた指の跡が残っていた。辺りの人たちに悟られないように、半七はその百両包みを懐へ忍ばせた。まだ他に新しい発見はないかと見回しているところへ、表からかの伝助がふらりと入ってきた。商売に回る途中と見えて、今日はタバコの荷を背負っていた。彼は半七の顔を見て、さらに中の様子を見て、少し躊躇しているらしかった。おはようございます。昨日はご苦労様でございます、と彼は半七に挨拶した。今日もなんだか取り込んでいるようですね。うむ、大取り込みだ。篤蔵はゆうべ殺された。へえ、と伝助は口を開いたままで突っ立っていた。ところで、おめえに少し聞きてえことがある。ちょっと裏へ回ってくれ。おとなしくついてくる伝助を導いて、半七は横手の路地から裏手の井戸端へ回った。もうここまでお話をすれば大抵お分かりでしょう、と半七老人は言った。伝助は乙女が吉原にいた頃からの馴染みで、年が明けても自分の方へ引き寄せるほどの力もないので、相談づくで篤蔵の家へ転げ込ませて、自分もそこへ出入りしていたんですが、 よほど上手に合いびきをやっていたと見えて、亭主はもちろん、近所の者も気づかなかったんです。ところで、不思議なことには、その乙女という女は、勤め上がりで、おまけにそんな不埒を働いている奴にも似合わず、恐ろしく海外しい女で、働くにはよく働くんです。世間体をごまかすためばかりでなく、全くなりにもふりにも構わずに働いて、一生懸命に金を貯める。色男の伝助には何一つ貢いでやったことはなかったそうです。つまりケチなんでしょうね。そうすると、山城へ因縁をつけさせたのも、みんな女房の差し金なんですね、と私は言った。無論そうです。亭主をけしかけて300両巻き上げさせようとしたのを、篤蔵が100両で折り合ってきたもんですから、ひどく悔しがって毒づいたんですが、もう仕方がありません。まあ、泣き寝入りで、いよいよ弔いを出すことになってしまったんです。じゃあ、亭主を殺してその100両を持って、伝助と夫婦になるつもりだったんですね。と、まあ誰でも思いましょう。と老人は微笑んだ。私も最初はそうかと思っていたんですが、伝助を締め上げて、とうとう白状させると、それが少し違っているんです。伝助は確かに乙女と関係していましたが、今も言う通り、何一つ貢いでもらうどころか、あべこべに何とかかとか名をつけて、いくらかずつ乙女に絞り取られていたんだそうです。そんなわけですから、今度の亭主殺しも乙女の一存で、伝助は何にも関わり合いのないことがわかりました。なるほど。それは少し案外でしたね。案外でしたよ。それなら乙女がなぜ亭主を殺したかというと、山城屋から受け取った100両の金が欲しかったからです。亭主のものは女房のもので、どっちがどうでも良さそうなものですが、そこが乙女の変わったところで、どうしてもその金を自分のものにしたかったんです。それでも、初めからさすがに亭主を殺す了見はなく、亭主の寝息をうかがって、そっと盗み出して、台所の床下へ隠しておいて、よそから泥棒が入ったようにごまかすつもりだったのを、篤蔵に見つけられてしまったんです。それでも女房がすぐに謝れば、またなんとか無事に収まったんでしょうが、乙女は一旦自分の手につかんだ金をどうしても離したくないので、いきなり店にある味切り包丁を持ち出して、半分は夢中で亭主を2箇所も切ってしまった。いや、実に恐ろしいやつで、こんな女に出会ってはたまりません。それでも乙女は素直に白状したんですね。自身番から帰ってきたところを捕まえて詮議すると、初めはもちろんしらを切っていましたが、サザエの殻と金包みと突きつけられて、一も二もなく恐れ入りました。よそから入った賊ならば、その金を持って逃げるはず。わざわざ貝殻なんぞへ押し込んでいくわけがありません。おまけに、包み紙に残っている指の跡が、乙女の指とぴったり合っているんですから、動きが取れません。亭主を殺したドタバタ騒ぎで、隣の旅屋が起きてきたので、乙女は手に持っているその金の隠し場に困って、店の貝殻へ慌てて押し込んだのが運の尽きでした。当人の白状によると、篤蔵を殺した後で、一方の伝助と夫婦になる気でもなく、かねて蓄えてある六七両の金と、その百両と思って、故郷の名古屋へ帰って金貸しでもするつもりだったそうです。そうなると、色男の伝助も置き去りを食うわけで、命を取られないのが幸せだったかもしれませんよ。乙女は無論重罪ですから、引き回しの上、千住で貼り付けにかけられました。これで、魚屋の方の問題は解決したが、まだ私の気にかかっているのは、山城屋の娘の一件であった。一方にこうした重罪犯を出した以上、その百両の金の出どころも当然吟味されなければなるまい。ひいては山城屋の秘密も暴露されなければなるまい。それについて 半七老人の説明を求めると、老人は静かに答えた。山城屋は気の毒でした。せっかく無事に済ませていたのを、この騒ぎのために何もかもバレてしまいました。おこのはそれについて、もちろん吟味を受けることになりましたが、小僧の一件はすべて私の勘定通りで、下手人には取られずに、まず事済みになりましたが、もうこうなったらいよいよ縁遠くなって、婿も嫁もあったもんじゃありません。山城屋でも諦めて、番頭の利平に因果を含めて無理に婿になってもらうことにしました。利平もいろいろ断ったのですが、主人の方から私の方へ頼んできまして、利平をあるところへ呼んで、主人は手を下げないばかりに頼み、私もそばから口を添えて、どうにかまあ納得させたんです。娘も案外素直に承知して、滞りなく祝言の式も済ませ、夫婦仲も至極むつまじいので、まあよかったと主人も安心し、私も陰ながら喜んでいましたが、その明くる年に娘は死にました。病死ですか？と私はすぐに聞き返した。いいえ、何でも6月頃でしたろうか。ある晩そっと家を抜け出して、不忍池へ身を投げたんです。死骸が見つからないなんていうのは嘘で、蓮の間に浮き上がった死骸は確かに山城屋で引き取りました。いっそ死ぬならば、婿を取らないうちに死にそうなもんでしたが、どういうわけかわかりません。弁天様の申し子は、とうとう弁天様に取り返されたのだと、世間ではもっぱら噂していました。そうして、巳の日の晩には、池の上で、娘の姿を見た者があるとか言っていましたが、嘘か本当か知りません。定本。時代推理小説、半七捕物帳、1、公文社文庫、公文社、1985年、昭和60年、11月20日、初版一冊発行。著者について、1872年10月15日から、1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気道。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、敬之助の長男として、東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよく知った。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、処女戯曲、詩神殿を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ、噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遙ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左談次に書いた維新前後、1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は、作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。 コナンドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。